今日は私たちが一緒にこの神様の偉大なご計画、まあ、そのちょうど今聖書通読は創世記を今読んでいるので、先週ヤスさんのメッセージが初めに神は天と地を作ったというところからですね、メッセージがありました。だから今日も創世記に続けて、まあ、創世記は聖書の一番最初だからすごい根本的なところですね。まあ、今日は本当にとても大事なことをご一緒に考えたいんです。じゃあまず一言祈って始めたいと思います。天の父様、あなたを賛美して褒めたたえます。あなたこそ私たちの主です。あなたを愛します。あなたはこの御子を送ってくださったことを感謝します。本当に私たちのことを本当に愛してくださっていることを感謝します。これからどうか私たち人々の心に語って触れてください。聖霊様、あなたに委ねて信じてイエス様の御名によって祈ります。アメン。皆さん、時々私がこの人生の意味と目的について話すんですけれども、今日は中国にもたくさんの中学生も、まあ、大学生、いろんな年齢がいるんですけれども、やっぱり中学生でも学校でどのように振る舞うのか、また職場でどのように振る舞うのか、家庭の中でどのように振る舞うのか、買い物に行くときにどうしたらいいのか、人生の本当の目的、人間の存在意味が本当に分かれば、毎日の起きたときから寝るまでは全て影響されます。自分の考え、自分の言葉、自分の行動が全部影響されます。だから本当にすごい根本的ですね。また前にも言ったことあるんですけども、一番かわいそうな人間は死のうとしているときに何のために生きてきたのかわからなければ。それが一番かわいそうな人間ですね。いくら素晴らしい家族がいても、いくら職場で成功しても、いくら部長、課長、部長、社長になっても、いくら成功しても、人生の本当の存在の意味、存在目的分からなければ、大失敗です。大失敗です。だからぜひ一緒に考えましょう。これが本当に大切です。ぜひ自分も何のために私が存在しているのか、何のために日々、働いて家族を養って何のためにやってるのか、まあ、ぜひ一緒に考えたいんですね。まあ、これがやっぱり創世記が全ての始まりについて書いてあるから、だから創世記はそのところで本当にすごく大切です。まあ、僕は一番最初にあなたのお父さんの名前はと書いてあるんですけども、滝浦光一君に聞いたらお父さんの名前は何ですかと、まあ、滝浦長幸長幸さんと答えると思いますね。でも実は小一君が少なくとももう二人のお父さんがいるんです。知っていましたか？天のお父様とアブラハム。アブラハムも小一君の一人のお父さん。まあ、後ほどこれもについて話しますけども、あなたのお父さんももしイエス様を受け入れているなら、あなたはもうアブラハムが一人のお父さんとなりました。まあ創造目的、ね、私たち一人一人の人生への目的を含めては何であるかというと、聖書を全部勉強すると、これがすごい根本ですね。神はまず、人を作った理由は、この大きな家族が欲しかった。まあ、今ね、人が多いから、ちょっとこの、多分するといっぱいちょっと消してくれますか。多分これから十分暑くなると思います。ありがとうございます。神様が万物を作って、だけど人間だけが神様に似て作られたので、人間だけが神様とコミュニケーションが取れるんですね。だからなぜ人間を作ったのかというと、神様が家族が欲しかったです。まあ、神様がすでに家族だったんですけどね。父子聖霊、すでに家族がいたんですけども、もっと大きな家族が欲しかったです。それが神様がまずその大きなご計画ですね。ちょっと聖書の箇所をちょっと見てください。 このヘブルの2の10は、神が多くの子たちを栄光に導くのに、だからこれが存在目的ですね。多くの子たちを栄光に導きたかった。まあ、栄光というと、もちろん天国に、神様の栄光のところに連れて行きたかった。だからこれが神様の大きな目的ですね。多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を、まあ、イエス様を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。それで主イエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、こう言われます。まあ、その話が続きます。でも、今日は特にこの箇所を出した理由はこの理由ですね。まず、万物の存在の目的でありのは神様ですね。あなたの存在の目的は神様です。万物の存在の目的であり、また原因、もちろん神様が全てを作ったから、創造主ですから、神様が全部を作って、で、ご自分のために作ったんですね。まあ、これが大切ですか。結局、宇宙、世界は人間中心ではないんですね。ヒューマニズムが嘘の哲学です。ヒューマニズムが人間中心。神の言葉が神中心です。すべて神の栄光のために存在しているんです。人間中心ではないんです。神はこの素晴らしい星を作って、この地球に人間が必要なものを全部備えてくださって、素晴らしいところを作った。それは全部人間のために作ったんです。でもそれが人間が最後に神様の素晴らしさを表すためですね。宇宙は神中心だということが、ぜひ皆さんも理解してください。理解に伝わってないですか。皆さんもこの2階にもいらっしゃるので、まあ、だからこれが大切ですね。例えばもう1箇所が、あ、ごめんなさい、ちょっと終わらせるために、だから全ての問題、万物ね、あなたも含めて存在する目的は神様ですね。神のために存在しているんです。で、全てその創造主によってできて、神のために存在していて、で、神様が多くの子たちを導こうとしています。そしてイエス様が私たちの兄さんとなって、私たちは神様の大きな家族の中に入ります。まあ、それが神様の偉大なご計画ですね。大きなご家族を作ろうとしています。それが後でこの子供たちがみんな一人一人イエス様のようになっていくことが神様のご計画ですね。どうぞ皆さん、ローマの9の29ちょっと見てください。まあ、これも有名な言葉ですけど、皆さんご一緒に読みましょうか。ローマの8の29。はい。なぜなら、神はあらかじめしておられる人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。多くの兄弟たちは神のご計画ですね。多くの兄弟たちの中でイエス様がこの素晴らしいお兄さんとなる。それが神はあらかじめ定めた。神のご計画です。そしてそれが私たち一人一人が日光の形と同じ姿になることが神様があらかじめ定めたんです。そしてイエス様を信じて自分がキリストのうちにいるものとして認められると、もうすでにそうなったんです。あなたはキリストがあなたの中に住んで、あなたもキリストの中に入って、あなたはキリストのものとなった。だからキリストの義が与えられて義人とされた。だからキリストが完璧であるように、あなたも完璧のように見られているんです。罪のない状態として見られているんです。でもそれだけじゃなくて、やっぱりそれが立場だけども、実践はまた違うんですね。実践はやっぱり一生かけて、ちょうど金曜日の夜に岸田さんと一対一を行っている時に、彼が最近神様にどのように語られたのか、 まあ、具体的に話さないんですけど。でも、そして、最近、神様がさらにこういうところで、変えてほしいと言われたそうですね。だから、それが本当に具体的に神様が、こういうところが、これからまずの、もっと改善しないといけないと、神様に言われたそうですね。それが、本当に日々の中のその言葉の中の問題だったんですけれども、でもそういう具体的に目標は、立場はもうすでに巫女のようになってるんです。でも実践はね、まだまだ遠いから、だから実践はそれが日々の話ですね。変えられていくということです。そして皆さん、最後に、この家族を通して神様は大きな栄光を受けることになっているんですね。まあ皆さん、これも有名な言葉ですけども、ご一緒に読みましょうか。第一コリント10-31。はい。こういうわけで、あなた方、神の子供は、食べるにも、飲むにも、何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。歯を磨くときに、神の栄光を表すために歯を磨きなさい。ね、ここで中学生たちとか高校生たち、皆さんがこの先生の、例えばね、学校でもし誰か来たら、先生の悪口をしたら、どう反応するんですか？その悪口に加えて、そうですね、先生が嫌ですね、とか。そうすると、神様の栄光を表してるでしょうか？表してないですね。まあ、例えば、よくね、日本の場合は、飲みに行って上司の悪口をするのパターンがあるんですね。でもそれが、じゃあ皆さんが上司の悪口を言っていることは私はどうしますか？どのようにその時に神様の素晴らしさを表すことができるのか。僕はいつもね、一番わかりやすいのは、神の栄光を表すというのは神の素晴らしさを表す。まあ人間だけが神様に似ているので、神の愛、神の正義、神の優しさ、神の憐れみ、神の清さ、自然がそれを示されないんですね。自然がそれを神様のことを表せない。人間だけがそれを表せるんですね。人間だけが神様に似て創造されたから。ちょうど今創世記を読んでるんですから、神に似て作られているんだから、私たちこそ神の素晴らしさを表す。だから神の栄光を表すために、私たちが存在しているんですね。まあ皆さん、これが本当に日々ね、例えば、お母さんが、愛ちゃんに、今日11時までに絶対寝なさい。でも愛ちゃんが何かこれやりたい、あれやりたい、あれやりたい。でもそれを11時まではどうしても寝たくない。でも、神の栄光を表すためには、もう私たちも分かっているんですね。聖書には、父と母を敬いなさいと書いてあるから、だから自分がどうしたい、ああしたいとか関係ないんです。神の栄光を表したいなら11時までに寝ます。それが、選択はないんですね。もし私が本当に神の栄光を表したい。そしてそれがやっぱり選択ですね。私が神様の栄光を表したい。神様の素晴らしさを表したいから、だから私の従順さを通して、キリストの従順さを表します。だから皆さん、本当にこれがもう24時間、あなたの態度、言葉、全部そうですね。まあ自分の力でやろうとしたら絶対もう失敗します。でも聖霊に頼りながら、自分の力も全部合わせて、でも聖霊によって変えられるんですね。僕らが自分を変えることできないんです。聖霊の力によって自分も決心して、御言葉を暗記して、もう黙想して、祈ってもらって、ね、一対一の中で告白して、ここで私がまだまだ、十分優しく、私の配偶者にはまだ語ってないから祈ってください。もっと優しくなりたい。そして、やっぱり、ね、いろんな中毒もあるね。イエス様がおっしゃったようにね、罪を犯す者は罪の、何？奴隷ね。だからどんな罪でも奴隷化されるんですね。まあ、例えばこのポルノ、今の時代はね、昔はポルノ見たい場合は、コンビニの雑誌か、ビデオを借りて、ポルノ見たんですけどね。でも、今はもう手の中でね、すぐポルノが見たいならすぐポルノ見える。もうすぐね、そういう、 中国になりやすいんですね。そしてね、本当にポルノを見始まったらキリがないね。で、どんどんどんどん深い穴に入って、自分の悪い影響もどんどん受けるんです。まあ、最近面白いけど、いろんな検査が、いろんな勉強、なんていうの、研究があって、脳の形さえも影響されるそうです。その脳のエレクトロンの、そのポルノによって、やっぱり人間が変わっちゃうんです。間違った価値観になっている。まあ、本当にポルノが恐ろしい罪ですね。聖書にははっきり私が、例えば、ヨブも、私は私の目の前に悪いものを置かないと聖書に書いてあります。だから、ポルノは、この罪を犯している人たちのことを楽しんでるんです。悪魔側に立ってるんです。悪魔と一緒に喜んでるんです。被害者がいっぱいその中にいるのに、自分がその被害者のことで快楽を得ようとしているんです。それがやっぱりすごいひどい中毒です。でもそこで聖霊の力によって変えられるんです。でもやっぱりそこで一対一が必要です。告白して祈ってもらって、具体的なコースを作って、プログラムを作って、簡単にポルノから解放されないんです。本当に根強い中毒です。根強い中毒です。もうアルコール中毒よりもひどいかもしれない。でもどんな罪でもアルコールもね、最初はちょっと楽しみながら飲んで、でもだんだん中毒になったらもう罪ですね。アルコール自体は罪じゃないんだけども、でもすぐ罪になれるんです。気をつけなければ。まあだから、本当にこれがやっぱり、私が巫女の形に、同じ姿に変えられると、私がやっぱり神の栄光を表すんですね。で、イエス様のように、愛、喜び、憐れみ、忍耐、そういう優しさ、清さ、強さ、もう決まったことを実行できる。それが聖霊によって変えられて、イエス様と同じ姿になったら、私は神の素晴らしさを表す人間になります。で、皆さん、まとめると、これが神様の、まあ、これがちょっと書きましたけど、皆さんのプリントの中に一つを書き入れるところあるんですけども、神はその家族によって栄光を受けるようにという目的ですね。で、最後にまとめるとこうでですね、ちょっとスクリーンを見てください。神は、これは神様の偉大なご計画です。神はご自分の栄光のために大きな家族を作ることにした。そして創世記を見ると、最初の二人の子供がアダムとエバだった。でも残念ながら、罪が入ったんですね。だからそれは創世記の11章から11章の間には、そのイントロダクションの中に、やっぱり堕落して、罪が入って、神様がアダムとエバを通して、せっかく素晴らしい家族を作ろうとしたのに、罪によって、全部それがダメになってね。罪を犯す前にはね、神様が毎日アダムとエバのところに来て、語り合って、話して、素晴らしい家族タイムがあったんです。だけども、罪によってその神のご計画がダメになった。だから皆さん、創世記の3章、堕落のところで、3章の15節には初めて福音が語られたんですね。そこで神様がエバに、その女の子孫によって、蛇の頭が砕かれる。それが初めて福音が語ったんですね。そこで救いが女の子孫であったイエス様が人となった神が蛇、悪魔の頭を潰した。それがキリストの勝利について語ったんですね。まあ、後で皆さん、これが、これからちょっとアブラハムの話になりますけども、でもまずこれが皆さん、ぜひこの神の偉大なご計画を理解してください。私たちは自分のためではなくて、神の栄光のために存在しているんです。これが、万物の存在目的は神です。万物は神から、神のために存在しているんです。神の栄光のために存在しています。そして、神の家族の中に入って、初めて神の栄光を表すことできます。いや、私がね、クリスチャン、教会に行くとめんどくさい。
いろんな変な人がいるし、あそこで傷つけられるばかりだから、家でインターネットでメッセージを聞きます。教会はめんどくさい。いいですか？ダメですね。なぜかというと、2人か3人が集まるところには私がそこにいます。キリストが共同体の中にいます。で、ちょうどめんどくさいだからこそあなたが必要です。ね。めんどくさいだからこそ許すことを学びます。愛することを学びます。なぜ新約聖書があなたにね、キリストがあなたを許したようにお互いに許し合いなさい。忍耐尽くしてもお互いにその忍び合い、もうとにかくその位置を一生懸命保ちなさいとか、なぜそんなに強調するのか。もう、お互いに本当に親しくなると、ね、問題が生じます、絶対。お互いの嫌な部分が出ます。で、すぐまあ、別の教会に移ります。ここはめんどくさい。まあ、向こうにいたらまた始まります。向こうも嫌な人がいます。神様がわざと嫌な人をあなたのところに置きます。わかります？それは。わざと。わざとあなたの職場の上司が嫌な人がいます。それが偶然じゃないんですよ。なぜは、目的はあなたが楽に生きるんじゃないんです。目的はイエス様のように変えられるんだから。だから変えられるためには厳しい訓練が必要です。簡単じゃない。ね。だから楽痛いんだけども、誰も試練くださいと言わないんですね。だけども試練がなければ成長しないから、だから上司もいるし、まあもちろんね、場合によって転職も必要ですけども、でも、その上司も、皆さんの配偶者の弱点もだんだん分かってきたら、じゃあそれを受け入れて、アガペの愛は何であるか。寛大な人になるためには、いろんな嫌な人が周りにいっぱい必要です。そうすると寛大な心を持つようになります。ね、そうじゃないんですか？今、ポルトガル語で言っちゃった。神様は職場でも学校でも皆さんのね、例えばその学校のいじめの問題とか学校のところもその問題から逃げば神のご計画をストップされるんです。そうするとまた別の機会に神様が別の嫌な人を置かないといけないんです。ここ逃げたから。で、嫌な人があなたを追ってくるんです。神のご計画、偶然じゃないんですね。私がいる職場、私がいる学校、私がいる家族、私が持っている配偶者、偶然ではないんです。だから、その時、本当に喜んで受け入れて、感謝して、それを乗り越えて、そこで私がイエス様のように変えられていきます。誰でも許せる、誰でも愛せる、幸せな人間になるために、厳しい訓練が必要です。簡単じゃないんです。簡単じゃない。でも結果は素晴らしい。だから信仰が火が必要ですね。金のようにその汚い部分が出るためには火を通さないといけない。でそれを全部溶けてグググググググググググなってこのつって汚い部分がだんだん上の方にね来てきて、そうすると汚い部分がジューン通って純金になります。でも厳しいです。火が必要です。まあそれが偶然じゃない。なぜかというと、神は栄光を受けたいから、あなたの人生から。あなたは幸せになる目的ではないんです。それは結果です。神はあなたの幸せを願ってるんです。でもそのためにあなたは存在してないんです。そしてあなたは本当に全てを忘れて自分に対して死んで、十字架につけられて自分を忘れて神中心に生きると初めて幸せになります。でも、自分の幸せ願ってるなら、もう幸せにならない。自己中心だから。自己中心な人は幸せにならない。自分を忘れて、十字架につけられて、そこで初めて、神の家族の一人となって、そこの厳しい訓練の中で一緒のことあって、でもだんだん本当の幸せになります。本当に充実した人になります。それが神様。だから、日々自分の十字架を背負って私に従ってきなさいとイエス様がおっしゃったんですね。 まあ、皆さん、神様が大きな家族を作ることは神のご計画です。その家族を通して、この共同体を通して、神様の栄光を表したいんです。まあ、その家族の始まりは、創世記の十二章、アブラハムからです。それが、これからちょっと一緒に残る時間が考えたいんですけども、アブラハムとサラがいて、年取った時に、イサクが生まれたんですね。まあ、皆さん、これ創世記の12章、今日はこの1節から3節は大事な言葉ですけど、ちょっとスクリーンを見てください。まあ、じゃあ一緒に読みましょうかですね。これも有名な言葉ですけども、ここでとても、ここもまた福音が語られたんですね。これも福音ですね。ここに一番最後の言葉が、はい、じゃあ読みましょう。その後主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれた国境、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての国はあなたによって祝福される。これも福音ですね。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。じゃあまず皆さん、ここはアブラハムは神様の信仰の家族の始まりです。もちろんアブラハムの前にも神様の子供がいました。例えばアダムとエバもおそらく悔い改めて神様に立ち返ったと思います。あとでアダムとエバの息子のセツもう神を呼び求めたと書いてあります。あとでね、ケイズの中を見ると、エノクがいたんです。エノクが神様と共に歩んだと書いてあります。まあ、あとでノアもいて、ノアも神様を喜ばせた。で、ノアとノアの家族は神様と共に歩んだ。だけれども、アブラハムから神様が具体的な大きな家族を作ろうとしたんですね。だから、これが神様が、そのアブラハムから始まるんです。そして、こういうふうに聖書にも書いてあるんですね。まずそのアブラハムの選びについて、これが新命記ですけども、3節ですけども、とても面白いことです。なぜ神様が、アブラハムを選んだのか、ちょっと考えましょう。ね、どうぞ皆さん、スクリーンを見てください。あなたはあなたの神、主の、これがモーセがユダヤ人ね、イスラエル人に語っている言葉ですね。これユダヤ人への言葉です。あなたは、あなたの神、主の聖なる民だからである。あなたの神、主は、地の表のすべての国々の民のうちから、あなたを選んで、ご自分の宝の民とされた。主があなた方を、これが好きで言葉ですね。主があなた方を恋したっていいですね。本当に恋人です。主はあなた方を恋したって、あなた方を選んだのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実、あなた方は全ての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし、主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、この先祖たちは誰ですか？アブラハム、イサク、ヤコブね。族長たち。彼らに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からね、エジプトの王、パロの手からあなたをあがない出された。まあ、これが本当に神様の選びについてですね。でもなぜ神様がユダヤ人を選んだのかね。なぜ日本人じゃなかった。なぜドイツ人、私の先祖はドイツ人だけど、なぜドイツ人じゃなかった。なぜネパール人じゃなかった？なぜ反民族ではなかった？なぜユダヤ人だった？それが神様の決まりだから。それが私は何も言えませんね。創造主である全能の神は好きなようにできますから。それが神様のお決まりですから、それがただ神様がそう決めた。ただね、神様が横引きはないから、例えばイザヤの40章を見ると、イザヤルが誰よりも祝福された民族だから、誰よりも罰せられたんですね。もっと与えられるものがもっと要求される。 それは神様の大事な原則ですね。だからイザヤの40章を読むと、もう2倍、彼の罰も2倍だったと書いてあるんです。やっぱり神様が公平です。正義を持っている。エコ引きはない。正しいお方ですからね。でも本当に神様の宝としては、アブラハムが、そしてその子孫が選ばれたんですね。面白いですね。イエス様が、サマリアの女性のヤコブの井戸で話しているときに、イエス様もこのことを話すんですね。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのは、この山でもなく、エルサレムでもなく、そういう時が来ます。これが面白い言葉ですね。皆さんちょっと見てください。ヨハネの4章22節。救いは、ネパール人から出るんですか？救いは、ユダヤ人から出るのですから、私たちは知って、ユダヤ人たちは知って、礼拝しています。あなた方、サマリア人、日本人、ドイツ人、イギリス人が知らないで礼拝しています。それがもちろんクリストが来る、ね、十字架の前の話ですね。キリストを信じたい。救いはユダヤ人から、それが神のご計画。アブラハムを選んで、アブラハムから救いをもたらすことにしました。これもローマの4章の16節、これもすごい面白い言葉ですね。ここでアブラハムが私たちの父だと分かります。ちょっと皆さん見てください。ローマの4の16。そのようなわけで世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束が全ての子孫に、すなわち立法を持っているこのイザエル人だけ ではなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。私はあなた方をあらゆる国、日本人、中国人、タイ人の父とした。と書いてある通りに、アブラハムが私たちすべての信仰の家族の父なのです。キリストにあるものがユダヤ人であれ、異邦人であれ、どんな人であっても私たちが皆アブラハムの信仰は、アブラハムは私たちの信仰の父さんですね。だから皆さん、神はアブラハムから世界中の大きな家族を作って、でその家族によって大きな栄光を受けるようにしていますね。それが私たちの存在目的です。神の家族の中に入って、その一員として、神様、私の考え、私の心の態度、私の言葉、私の行動、全部このイエス様の素晴らしさを反映することです。表すことです。それがイエス様が私を通して生きることになります。そうすると神は、栄光を受けるんですね。神の素晴らしさが知られるようになります。皆さん、これが本当にすごい根本的なところですね。そして神様が偉大な国民を作ったんです。ね、これもさっきのところに見ると、私はあなたを大いなる国民とする。大いなる国民は、やっぱり、少なくとも3つのことが必要です。たくさんの人が必要です。あとで法律が必要です。あとで土地が必要ですね。そうすると偉大な国になれるんです。それは全部備えられたんですね。まあでも最終的に地上のすべての民族はあなたによって祝福されるということが神様の目的だったんですね。僕はよく言うんですけども、例えばね、前にも日本の神とね、神社のことについて読んだことあるんですね。ちょうど先週も、ある人が突然ピンポンして話しに来たんですね。で、彼と話しているときに、彼が、で、私がちょっと福音を伝えたら、彼は、私がね、日本人だから、神々ね、アマテラス大神とか信じていますとか。で、僕は彼にこう言ったんですね。でも、それはね、太陽であって、アマテラスは太陽であって、太陽は作られたものだから、作られたものを拝むのではなく、その太陽を作ったお方を拝んだ方がいいよ。それがそのように言ったんですけどね。ね、もうだんだん彼がもう分かるようになったようですけども、でも、とにかくその太陽じゃなくて、太陽を作ったお方を拝みましょう。まあ、それが、結局最終的に、その神様がアブラハムを通して、全世界を神様が祝福される。 で前にもね、信徒について読んでるときに、やっぱり日本はもともとは第二次大戦のときに、この帝国主義になったときに、まあ結局天皇陛下 の支配が、あのね、アジアの全部を通るようにとか、そういうような考えだったんだけども、でも基本的に民族の神々は、あの他の人たちのためではないんですね。その民族だけのために。だけども神は最初から、これが4000年前の話ですね。アブラハムを選んだ時に最初から全世界を、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。最初から全世界を狙ってたんですね。だから、あのこの言葉もすごい大切だと思います。皆さんどうぞガラテの 3-8 一緒に読みましょうか。はい。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対してあなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。すごいね。福音を告げた。福音は何ですか？福音は、あの第一コリント15章を読めば、福音はクリストが私たちの罪を十字架に背負って3日目に死んで3日目によみがえった。それが福音ですね。だからここで福音が入ってるんですね。あなたによって全ての国民が祝福される。まあ皆さん、あのユダヤ人たちがこの世界をいろんな方法でね、祝福をしたんですけども、前にもヤスさんも私も、例えばそのユダヤ人のノーベル賞の話したことあるんですね。例えば多分どんな民族よりも割合としてがユダヤ人が圧倒的にノーベル賞が多いんですね。だから科学、音楽、文学、どこを見てもあのすごい優れた人たちがいて、そしてあの本当にあのユダヤ人によって今でもイスラエルでも世界的なハイテクのセンターの一つになってるんですね。そして今も次々新しい発見がイスラエルからあるんです。だけれども、いろんな方法で神様がユダヤ人を通して世界を祝福しているんですけれども、悪いこともあったけどね、共産主義もユダヤ人から来たんですね。カール・マークスはユダヤ人だったんですね。また、心理学もフロイドがユダヤ人。まあ、とにかくいろんな文学、いろんな分野ですごいトップの人たちがユダヤ人が多いんですね。今でもアメリカも政治家のトップにもいつも、大統領の周りにはいつもユダヤ人がいっぱいいるんですね。今もね、彼の向こうのもう、熱心なユダヤ教ですけども。でも皆さん、特に二つの方法で神様がユダヤ人を通して全世界を祝福したんですね。特に二つの方法。それをちょっと一緒に考えたいんです。まず、世界がいろいろな方法で祝福されたが、特に二つのことです。まずこのローマの三章、一節から二節、まず見ましょう。最初の答えは。はい、どうぞスクリーンを見てください。ローマの3の1から2。それでは、ユダヤ人の優れている点は何ですか？あらゆる点から見て、それは大いにあります。第一に、彼らは神の言葉を委ねられました。第一に聖書。聖書はユダヤ人から来ているんですね。神様の啓示がアブラハムの子孫に授けたんです。だから第一の祝福はやっぱり聖書です。二番目。第一は聖書ですね。二番目はローマ、同じローマですけども、ローマの9から4、5を読みましょう。ちょっとスクリーンを見てください。彼らはこのイスラエル人です。公とされることも、栄光も、契約も、立法を与えられることも、礼拝も、約束も、彼らユダヤ人、イスラエル人のものです。先祖たち、アブラハム、イサク、ヤコブたちも彼らのものです。また、キリストも人としては彼らから出られたのです。このキリストは万物の上にあり、とこしえに褒めたたえられる神です。アーメン。皆さん、2番目の大きな祝福は、肉体においてはイエス・キリストはアブラハムの子孫です。皆さん、ちょっと考えてほしいんです。今、私たちが日本、神奈川県、川崎市、多摩区、登戸にいます。で、今日、皆さんと共に手には聖書があって、心にイエス様がいらっしゃるはアブラハムからの祝福ですね。神の生きている、書いてある御言葉と 生きてる御言葉、生きてる言葉、イエス・キリストがアブラハムからの祝福です。すごいですね。ちょっと考えてください。現在、ノルウェーであっても、アフリカのギニア・ビサウであっても、モロッコであっても、ネパールであっても、タイであっても、どんな民族でも、今世界中で何十億の神の家族がいます。で、みんなアブラハムの家族です。私たちの信仰のお父さん。それがユダヤ人であっても、異邦人であっても、みんなキリストにあって一つの素晴らしい家族となりました。まあ、本当にすごいですね、神様のご計画。これが、すべて、やっぱり、神様のご計画しか考えられないんです。皆さん、じゃあ最後に、ちょっとこの聖書の全体像が少し考えてほしいんですね。じゃあまず、族長たちが誰ですか？アブラハム、イサクとヤコブですね。英語ではジェイコブと言うけど、日本語の方が全然ヘブライ語に近いけども、アブラハム、イサク、ヤコブは族長たちで、そしてアブラハムは、まあ、今のイラクですね。これをちょっと湾岸があって、でウールからアブラハムがそのハランに行って、ハランからカナンに来ましたですね。で、後でですね、ヤコブの孫、ヤコブの孫のヤコブ、ごめんなさい、アブラハムの孫のヤコブが、家族と一緒に70人ぐらい、男性が70人ぐらいはエジプトに引っ越して、そこで400年ぐらい滞在したんですね。そしてなぜかというと、まず偉大な国民になるためには人が必要です。だからここでいろんな敵から守られた、すごい強い国の中で守られて、そこでどんどんどんどん増えたんです。そして最後に、その杉越の祭りもあって、その神様がこの銃の災い、最後にその長子が殺された、その時に、まあ、これも本当にイエス様のすごい印ですけれども、この罪のない一切の子羊が私の代わりに死んで、で、その死の使いがこの地を見たら、その家を杉越します。それがこの杉越の祭りで、そこで、エジプトから出て、そして約束の地に行きました。約束の地に行ってる最中、2番目のことが偉大な国民となるために与えられた。それは神の律法ですね。神の言葉がシナイ山で、約束の地に変えてる最中に、神の御言葉がモーセを通して与えられたんですね。まあ、もちろんそれが始まりだったけど、創世記の中に、その創世記から始まるんですけど、モーセが初めて字にしたんですね。だから創世記もモーセによって書かれたんです。で、その後で、彼らがカナンの地に入って、後でこの獅子の時代になった。こっちはサムソンが、これが、数百年の間に獅子たちがいて、その時代が終わりに、神様がサムエルという最後の獅子を送って、で、その後にはサウルという最初の王様がいた。で、サウルの次はダビデ。で、ダビデの家系からイエス様が生まれたんですね。これも本当に大事な、これもちょうどシオン山、エルサレムのそばにあるこの、像ですね。ダビデの像。そして、その後ですね、ダビデの後には、また数百年経ったら、イスラエル人がすごくたくさんの罪を持つようになって、もう罪だらけになったら神様がその懲らしめを与えないといけない。それでこのバビロニア報酬があって、そこでユダヤ人たちが、バビロニアまでに運ばれて、そこバビロニアから後でこのペルシャ帝国、これはスーザーはこの、まあ、ペルシャ帝国の一つの都だったんだけど、バビロニアからペルシャ帝国になったら変えられることになって、そして彼らがもう一度、その国に帰ったんです。で、なぜその国に帰らないといけないのかというと、彼らが国に帰る200年ぐらい前に、バビロニア報酬の前に、ミカという預言者が、ちょうどイザヤと同じ時期に働いた預言者が、ベツラヘムで、この救い主が生まれる。 だからやっぱりこの国に帰らないといけない。ベツラヘムで生まれないといけないんです。で、ちょうどその後に、500年ぐらい経ったら、イエス様がベツラヘムでお生まれになりました。そして33歳で十字架で、私の罪、あなたの罪を背負って、そして旧約の時代から新しい契約、十字架によって、十字架で流されたその血潮によって、新しい契約が結ばれて、で私は今、新しい契約の時代になったんです。そうすると、アブラハムからイエス様まで、そういう2000年の間に、ずっと神様が歴史を導いて、そのご計画通り、全部そうしてくださいました。皆さん、今私たちがキリストによって、アブラハムの家族の中に加えられて、キリストを信じているユダヤ人、キリストを信じている日本人、キリストを信じているノルウェー人、みんな私たち一つの大きな家族になりました。最後に、あなたはこの神の偉大なご計画に、これからどのように具体的に日々参加するのでしょうか。あなたの生き方は、このイエス・キリストの素晴らしさを、キリストの栄光を表しているでしょうか。これが私たちの大きなチャレンジですね。私はやっぱり無駄な人生を送りたくない。人生を終わりに来たら、よし、ハレルヤー、天国に行きたい、ね、恥ずかしくて、もっとやってよかった、もっと祈ってよかった、もっと聖書読んでよかった、ダメだった、で終わりたくない。ね、やっぱりよし、ハレルヤー、イエス様、もう行きますよとかと、まあそれが一番素晴らしいね終わり方です。本当にそれで皆さんも神様のご計画の中で入れられていることを本当にハレルヤです。